宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第202回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？九州の方は梅雨が明けたみたいですね。そして関東は明けたんだか明けないんだかよくわからない状況に陥ったようでございますね。でもさ、なんでこう梅雨明けしましたっていうのをね、慎重になってるかっていう話をね、知り合いとしてた時に、いやあれ昔はさしてたけどさ、明けましたって言った後に雨が降ると明けてねえじゃねえかよっていう文句を言う人がいるから慎重になってるんだよ、だから開けていたものと見られますみたいな、歯切れの悪い感じに変わっちゃったんだよって言われてね、まあね、確かにね、文句言いたくなる気持ちもわかるんだけどさ、でもさ逆にさ、文句言う人はさ文句言う人で、いやいやいやいや、梅雨じゃなくたって降るじゃんって言われたら、まあそうなんだけどね、やだよね雨って、ってなんかそういう感じになると思うしさね、ちょっと間違えるのぐらいよくない？いやだいぶね、宮永はね間違いに寛容というかね、ある意味いい加減な性格をしているとよく言われるので、反省しないわけじゃないんだよ、しないわけじゃないんだけど、ほんと立ち直り早いよねって言われる場合も多々ありますので、許してあげようよ。ちょっと間違えたってか、っていうかさ、間違えたっていうか、わかんないじゃん、わかんないじゃん。だってさ、雲が来るかなんて。っていうか、なんでさ、天気予報できるのかって、私的にはですよ。そっちの方が不思議だよ。天気予報できる人ってさ、すごいよな。なんか魔法使いみたいだよな。って、思ってるよ。宮永は。まあ、それでもね、ゲリラ豪雨は勘弁していただきたい。これはでもほら、天気予報とか気象庁の人にじゃなくて、純粋に雲にゲリラ豪雨は勘弁していただきたい。だってなんかもうさ、室内にいてもさ、めちゃめちゃ怖いもん、あの音とか。だったらね、カンカン照りの方がまだね、平和だよね。肌はじりじりじりじり焼けていきますけどもね、まあそういうわけで、もうすぐ夏だよ、夏休みに入った人もいるんじゃないですか。そんなあなたに今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はーい、というわけで改めまして宮永舞です。いやー本当にね、じりじりじりじり暑い日が続いておりますけれども、そうそうそうそう、もう夏ってさ、いつもさ、なんかお稽古に行って、あー暑いって言ってるイメージなんですよね。ちょうどね、今ぐらいから秋の公演の準備が始まっていることが多かったので、まあ今回はね、あのスタジオでのミニ公演なので、お稽古期間がすごい短くて、7月に始まって7月に終わる、大丈夫なのかちょっと不安になってね、日程を増やしたりしておりますけれども、でもね、7月の本番終わったら、その翌週からもう今度9月の本番のお稽古が始まることになってるんですよ。まあそちらもね、情報が解禁したらお伝えしたいなとは思っております。というわけで、お便りをいただいておりますのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。 コーナーが新しくなったので、お便りフォームもそのうち直しますよね。好きなコーナーのところをチェックしたことがないので、ずっと気になっていたりしますとのことです。ありがとうございます。そっか、そうですよね。そういえばお便りフォームにはそんなチェックボタンもあったりいたしました。すっかり忘れてた。いやいやいや、お便りフォームはですね、アトスタさんが管理をしてくださってて、でそこに来たお便りは宮永のメールアドレスに転送されてくると、そういう状況なんですよ。というわけで、そうですね、アトスタさんにお願いしないといけませんね。ありがとうございます。すっかり見落としておりました。というわけで、もう一つガジマルの小枝さんからいただいているのでご紹介したいと思います。ノストラダムス。私は全く信じてなかったので、マイマイは純粋だったということですね。懐かしい話も楽しいですが、今回はどっちの新コーナーをやるのかな。ちなみに紫の鏡初めて聞きましたとのことです。そうなんですか。紫の鏡ってあんまり有名じゃないのかな。Google で紫の鏡って言ったら結構出てきたから、みんな知ってるのかなって思ってたんだけど、あーでもなんだろう、なんかそういうチェーンなんとかじゃないけどもさ、そういうのってさ、ちょっと女の子の方が好きかもしれないよね。あとほら、あでも都市伝説は男の子も好きだよね。なんかさ、なんだっけ、コツコツさんとかさ、あと口が裂けているさ、マスクした女の人とかさ、怖い話もさ、夏になると絶対流行るよね。流行ってたよね。そういう話も男の子はあんまりしないのかな。女の子の方が怖い話も好きだったりするのかな。なんか夏休みとかさ、怖い話聞いて昼間なのに、うわ怖っ怖っとか思いながら、でも昼間で明るいから割と楽しく聞いてて、で冷たいジュース飲んだりとかしながらさ、怖っとか思ってたんだけど、それを夜になってお風呂に入って、お風呂ってまあ一人で入るわけじゃないですか、大概の場合ね、ある程度の年になれば。でお風呂で髪の毛洗ってる瞬間に思い出したりとかして、ああもうダメだもうダメだみたいになったりしなかった？しなかった？怖い話ってさ、絶対さ、聞いた時よりもさ、後でさ思い出した時が怖いよね。ほんと嫌なんですよね。未だにちょっとね、シャワー浴びてる時になんか思い出したらどうしようと思って、あんまり怖いのは見たがりません。はい、そういうわけで、でも紫の鏡はね、逆にわけがわからなすぎてね、宮永的には怖くないんですよ。でノストラダムスはなんか信じるとか信じないとか、そういうレベルを超えて、そういうもんなんだ、そうなんだって思ってましたね。これって純粋ってこと？単純ってこと？はい、というわけで今週お届けする新コーナーは宮永舞劇場でございます。一体どうなることやらね、どうすればいいんだろうと思いましたけれども、ひとまず今日は可愛らしい童話をお届けいたします。聞いてくださいませ。狐の使い、新見南吉。山の中に猿や鹿や狼や狐などが一緒に住んでおりました。みんなは一つの行灯を持っていました。紙で貼った四角な小さい行灯でありました。夜が来るとみんなはこの行灯に火を灯したのでありました。ある日の夕方、みんなは行灯の油がもうなくなっていることに気がつきました。そこで誰かが村の油山で油を買いに行かねばなりません。さて、誰が言ったものでしょう。みんなは 村に行くことが好きではありませんでした。村にはみんなの嫌いな漁師と犬がいたからであります。それでは私が行きましょう。とその時言ったものがありました。狐です。狐は人間の子供に化けることができたからでありました。そこで狐の使いと決まりました。やれやれ飛んだことになりました。さて狐はうまく人間の子供に化けて、尻切れ草履をひたひたと引きずりながら村へ行きました。そして、首尾よく油を1合買いました。帰りに狐が月夜の菜種畑の中を歩いていますと、大変良い匂いがします。気がついてみれば、それは買ってきた油の匂いでありました。少しぐらいは良いだろう。と言って、キツネはペロリと油をなめました。これはまたなんというおいしいものでしょう。キツネはしばらくすると、また我慢ができなくなりました。少しぐらいは良いだろう。私の舌は大きくない。と言って、またペロリと舐めました。しばらくして、またペロリ。キツネの舌は小さいので、ペロリと舐めてもわずかなことです。しかし、ペロリペロリが何度も重なれば、1合の油もなくなってしまいます。こうして山に着くまでに、キツネは油をすっかりなめてしまい、持って帰ったのは空のとくりだけでした。待っていた鹿や猿や狼は、空のとくりを見てため息をつきました。これでは今夜は安穏がともりません。みんなはがっかりして思いました。さてさて、狐を使いにやるのじゃなかった。と。はい、というわけで聞いていただきました。どうですかね、新見南吉さん。多分ね、一番有名な話は、ゴンギツネ。あと、手袋を買いに、小ギツネがさ、手が下焼けになったからさ、お母さんにさ、片方の手だけ人間の子供の手にしてもらって、お金を持って買い物に行くんだけど、うっかりキツネの方を出しちゃって、まあでも、売ってもらえるっていうお話なんだけどもね。うん、だからそっちはね、ほんわかしてていいと思うんだよ。ゴンギツネはね、いいお話だし、いいお話だし、教科書とかに載ってたりもするけども、もうまあ、間違いなく泣いちゃいますね。だってさ、切ないよ。ゴン、お前だったのか。みんながみんなすれ違ってて切ないよって思います。割とさ、童話ってさ、切ないとかさ、ちょっとこう、教訓とかが入ってるからかもしれないけれども、そこなんとかなんなかったのみたいな、そういう展開あったりしますよね。あとね、新見南吉さんのお話で好きなのは、カニの商売っていうのがあって、で、大好きすぎて、これは毎年学校で学生さんに教材でやってもらってるんだけども、めちゃめちゃ可愛いお話なの。カニがなんでね、ハサミを持ってるかっていう、そこに、たどり着くお話なんですよ。もしね、読んだことがなかったらちょっと読んでみていただけるとな、 うん、これもおすすめのお話であります。というわけでおすすめといえば今週の一冊。今週はですね、ドクターブタブタ、矢崎有美さんのブタブタシリーズの最新刊でございます。ブタブタはですね、前にペットのお医者さん、つまり獣医さんになったことがあるんですけれども、今回は人間のお医者さんです。見た目ぬいぐるみの中年男性山崎ブタブタさんが人間のお医者さん、しかも凄腕の内視鏡などの手術をしてくれる優秀なお医者さんなのです。まあね、見た目のせいで仕事を断られるという、そういうちょっとこうシュールなシュールだよね。だってこの人ぬいぐるみじゃないですかみたいな感じで断られてしまったり、怖がられてしまったり。まあでもね、確かにブタブタさんっていうキャラクターを受け入れてるから、いやいやいやいや可愛いし、いやいやいやいやかっこいいし、かっこよくない？だってぬいぐるみの手でさ、めちゃめちゃ内視鏡のさ、レバー綺麗に動かしてサクサクサクって、ドクター X 私失敗しないのでみたいな感じで、失敗することがないとは言わないんだよ、失敗するかもしれないんだけれども、めちゃめちゃ優秀な外科医なんですよブタブタさんが。まあでも自分がある日全然知らないぬいぐるみがやってきて、あなたの執刀医ですって言われたら、確かにすっごい困るかもしれないよね。まあそういう意味で、そういう意味でじゃなくて、間違いなくブタブタさんはファンタジーなんだけれども、でもなんだろう、ブタブタさんいいよね。可愛いルックスで、落ち着いた大人の男性で、優しい、こんな癒しキャラは他にいないんじゃないかしらと思う宮永なのでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さてここでお知らせです。劇団奇跡フェドー劇場コラボレーション公演 with 7月の30日土曜日、1日だけの公演を行います。時間は2時からと6時からです。もちろん午後ですよ。決して長い公演ではありませんが、その分凝縮してお届けしたいと思っております。場所はスタジオドラゴンカフェ、京王井の頭線の富士見ヶ丘駅から歩いてすぐのところです。チケットは予約制で2000円です。全席自由ですが、あまり広くないとはいえ、逆に段差もなくて見えづらいお席もできてしまうかもしれませんので、もしよろしければ前の方の見やすいお席をご利用ください。今ね、めちゃめちゃね、一生懸命練習しております。笑いあり涙ありになるのかな。楽しい時間をお届けしたいと思っておりますので、どうぞどうぞお越しくださいませ。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくとトップに出てまいります。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。 この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流昇雨会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森邸の提供でお送りいたしました。